ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ、今回ゲストにお迎えしたのは J-WAVE で毎週金曜日夜8時からプログラムイノベーションワールドのナビゲーターとしてもおなじみ AR3 兄弟の長男、通りすがりの天才、川田智さんです。よろしくお願いします。
どうも、反対から通りすがったら田川の川田です。
そうですね、田川と川田ね、濁点の有無と順番くらいしか違いがないからほぼ同じですね。
ほぼ一緒なのに全然違うっていうね。
あ、なんかね、髪型とかに違いが見受けられますよね。
そうね、でもね、多分同い年なんですよ、田川さんと。
しかも、うん、もしかして熊本出身っていうのも同じかもしれない。
あら、こんなに隣り合ってるのに分かり合えないなんて。
分かり合えないのかしら。
いや、一回もちゃんと話してないんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ機会があったらぜひ。
いつからね、話したいですけどね。
ね、川田さんといえば2年前だっけ、なんか2019年の冬のイベントでご一緒しましたよね。
ああ、あの超鳥名人が出てきたやつね。
そう、やばいイベントでしたね、あれ。あの柿沢清美さんっていう下落合にある蝶々標本バーのなんかテフヤっていうところを経営されてる超鳥名人の方と3人でトークありましたね。
いや、あれやばかったですね。
いや、何が面白かったって、ね、経済系出版社のダイヤモンド社の主催で就活生を集めて、うん、なんか就職とか将来についてみんなで話そうみたいなイベントだったと思うんですけど、
うん、
なんかこう将来を語るのに一番向かない3人みたいな感じでしたよね。
カオスだよね。
カオスでしたね。しかも、あの、確か就活生が今逆境なんですけどいかに乗り越えたらいいですかみたいな質問があった時に、ちょっと考えて、あの、蝶取名人柿沢さんが言った言葉が山の中で熊に追い詰められた時の話みたいな。
そう全然普段みんな参考にしようがないっていうね。
そう就職活動中になかなか出会いませんからね。
でもね、あれでグッときた瞬間はね、あの、渡辺くんがこんなめちゃくちゃなカオスな文脈をつなごうとしてくれたことと、あと、うん、蝶取名人がバタフライエフェクトについて語ってて、
はい、
あれはグッときましたね。
あ、まさにカオスっていう言葉でつながりますね。
そうなんですよね。
ちなみにあのイベント、六本木のハードロックカフェだったかなと思うんですけど、実はあの僕の母親を呼びまして、
うん、
会場で聞いてもらってたんですよ。
はいはい。
僕の母親といえばもう川田さんの番組の大ファンで、結構トークイベントとかにも行ってるんですよね。
そうなんですよね、
うん、
だ、渡辺くん本人には俺ハマってないんだけど、お母さんにはハマってるっていうね。
そう。いや、そんなことないですよ。さっき慌てて川田さんのツイッターをフォローするという、ちょっとあの、
そう、
申し訳ない現象がありましたけれども。
いや、もう2つの意味でフォローしてもらってありがとうございます。
とんでもないです。だから、そういう意味では、すごい私事ですけど、僕の母からすると、今日はあの息子と川田さんがトークしているという、あの、いつにない美味しい夜になってるんじゃないかと思います。
そうか。お母さん聞いていますか。
お母さん聞いてるといいですね。
はい。
さて、今日はですね、まあ、いろんな話ができたらと思ってるんですけれども、とにかく川田さんといえば、いろんな、うん、技術に触れながら最新の表現、実験的なものづくりの模索されてると思うんです。
はい。
で、ちょっと一つ目のテーマでぜひいろいろディスカッションしたいなっていうのが、あの、過去の技術とか未来の技術っていうのを、なんかちょっと時間を超えていろいろ話したいなと。
はい。
で、AR っ ていう、もちろん AR っていうのにほとんど日本でまだ注目が集まってない時に目をつけた川田さんだと思うんですけど、その AR やそれ以外の、まあ、世の中にあるいろんな技術、まあ、こういったものが僕たちの生活をどこに連れてくのかなみたいなのをちょっと時代を巻き戻すところから考えてみたいなみたいな気がしてます、
うん、はい。
でなんか僕がふと川田さんのインタビュー記事とかあの本とか読んでて思い返したのが、ラスコーの洞窟よりもさらに古いショーヴェ洞窟っていうのがありますけど、3万2000年くらい前の洞窟で、
うん、
そこからやっぱり壁画が見つかったと、
うん、
で洞窟の壁画で牛とかいろんな動物が書いてあるんだけれども、記号論学者の人によるとですね、おそらくこれは松明に火をつけながら描きそれを眺めたんじゃないかっていうような話をしてて、
うん、
松明の火がゆらゆら揺れるから、おそらくこの描かれた牛っていうのはこの洞窟の中で動いていたはずだと。
ほほほほ。
でクロマニョン人はおそらくホモシネマトグラフィスとか言って、なんか運動を描く人、
うん、
みたいな存在だったんじゃないかみたいな仮説を立ててたりするんですね、
うんうん、
でこれってある種その一人一人が洞窟の絵を見ながら自分たちの想像をそこに投影するというかプロジェクションするっていうような感じで、なんかものすごく原始的な、もしかしたら地球に残る最初の AR 的体験なのかもしれないなみたいな、なんかふと思ったりする。この辺からなんか想起されるものってありますか？
毒マムシ三大流の話していいですか？ちょっと待って。
何ですか何ですか、教えてください。
ちょっとやっぱタクラムレディオだからちゃんとしようかな。
何？いつも通りで大丈夫ですよ。
そういうのは分かりますよ、すごい。もともとね、テクノロジーがあってもなくて、でも、当時の最先端のテクノロジーは火だもんね。
あ、確かに確かに。
火が道具であり、生活、まあ、料理とかにも使ってたし、視覚に及ぶね、まあ、現代で言うと映画的にね、作用してたかもしれないし、
うん。
それは面白い指摘で、やっぱ人類ってその都度、ね、その最先端のものを使って、
うん、
自分の中にしかないイメージを外部化して誰かに伝えようっていうことの連続ですもんね。
うん、
なんかね、僕そういうので考えると最近元大相撲の力士さんと仕事してるんですけど、
はい、
手形ってあるじゃないですか。
ありますね。
で僕は手形から力士がブワーッと浮かび上がってくるような AR 作ろうと思って、
うん、
で力士の人にその企画の説明してたら、考えてみれば手形ってそもそも拡張現実ですねって言って、
ほう、
結構古くからの力士の手形って残ってるって、なんか記録にしか残ってない2メートルぐらいある大横綱とかね、なんかいろんな人のフォルムを手形からみんな想像するらしいんですよ、相撲好きな人は、
うん、
それもなんかね、ある意味拡張現実だなと思うけどね。テクノロジーを使っても使わなくても人の想像力を加味して何か外部化したものを共有化するっていうのは僕らの仕事のね、中核でもありますよね。
確かにその通りですね。
うん、
よくこの番組で話しているのは枯山水の石庭みたいな体験がかなり AR 的だなとかっていう話で、
うん、
その水を表現するために水を用いないで石による波紋っていうのを見る中で人それぞれ の波の強弱とかパターンみたいなのがそこに投影されるっていうような体験はあるなと思うんですけど、
うん、
この時庭を作ってる人っていうのは波そのものを表現してるんじゃなくて見る人のその想像力を刺激するっていう仕事をしていて、
うん、
触媒に近いなと思うんですよね、
うん、
だからそこでなんか関連付けちゃうのが小野陽子がグレープフルーツっていうなんか作品集作りましたけど、うん、いろんな命令系の文章が展示されてるだけみたいな、
うん、
で想像せよとか、まあ、一線の雲が空に浮かんでるのを想像せよとか言ってそれが滴り落ちる様子を心に描けみたいな、あれもアーティスト自身はただ命令文を書いてるだけでイメージが結合されるのはあくまで受け手の中っていう、それがすごく似てるなと思うんですよね。
小野陽子さん僕も好きで、
うん、
僕が好きなのはね、古風っていう作品で、
ほう、
白い部屋があって、うん、でそこに行くと壁中からゴホゴホっていう咳き込んでる音がするっていうだけの作品があったんですけど、 それって結構現代を表してない？
あ、確かにそうですね。
すごい70年代に多分あった作品なんですけど、作品だと思って見に行ったら壁中からゴホゴホっていう古布の音がするっていう、古布っていう作品とか、あとね、あれも好きだったの、お尻ばっか集めてる動画あるよね。
え、なんですかそれ。
働く人のお尻ばっかを集めてる小野横の作品があるんですよ。
うん、
あれもすごい面白くて、あの人はちょっと女性の立場に関してね、思うとこあって、
うん、
でなんか肉欲的なグラビア的な女性は扱いしかされてないけど、いろんな人の働くお尻を無秩序に追っかけて、ヒップだっけな、なんかそういうお尻だけ集めた映像があるんですけど、
はい、
あれも結構洞窟の絵にもつながるね。なんか想像にはノイズがあるじゃないですか、いろんな人によって意図しないノイズみたいな、想像のノイズみたいなのがあって、
うん、
それをちょっと収めようとするタイプの想像の拡張だなと思いますけどね。
え、収めようとするとは、
あの技術とか表現って広げようとするものと、
うん、
あと離散的に広がってしまったものを、
うん、
周波数を合わせるというか、
うん、
そうじゃなくてここを見てほしいんだよっていうふうに矢印を与えるというか、
うん、
そういう違いが、表現って必ずしも拡大すればいいわけじゃなくて、
うん、
縮小する矢印もあるなと思いますけどね。
なんかどちらも収束と拡散を両方同時に行ってるっていうのも多々ありそうですよね。例えば一線の雲が空にあるところを想像せよっていうのは、一線の雲っていうところにイメージをこう収束させながらも、その結果広がるイマジネーションの類っていうのが広がっていくというか、
うん、で広がりきったイメージへのアンサーとして、私のお墓の前で泣かないでくださいとかねそういうのがアンサーとして生まれてくるんですね。
そこに私はいませんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、広がりすぎちゃうからね、イメージがね。
いや、それは本当そうですよね
こういうのいらないの、タクラムレディオ。
いやいやいや、そういうの欲しいです。
こういうのいらない。
いやね、いや、さっきも言ったんですけど僕大学で教えてて、自分の自主ゼミの学生から、渡辺さんのラジオはちょっと真面目すぎるんじゃないか、うん、笑いが欲しいみたいなこと言われてて、
あら、
ほっとくと真面目になりすぎちゃうっていうちょっと病気があるので、
じゃあちょっとこのファンクションを学んでください、僕の。
いやー、マジですね。僕ブラックジャック好きで、うん、やっぱりピノコがよくアッチョンブリケってやるじゃないですか。
ああ、やるね。
なんていうの、ああいうのコミックリリーフっていうんですか、
うん、
途中でガスを抜いてくれるみたいなってすごい大事だなと頭では分かっているんだけど、
ブリッジっていうかね。
ね、
でも僕はブリッジだらけでいい加減してくださいって言われますけどね中身がないじゃないですかっていうね。
いやいやいや、でもなんか中身がないで言うと、よく僕の妻が言ってるんですけど、なんか会話っていうのは音を楽しむさえずれみたいなもので、中身はいらないっていうことをよく言ってますね、う
ん。あ、そ、すごいね、奥さんすごいね。
ね、
真理だと思うよそれは、
うん、
会話に中身があったらね、それは面白くないんだと思いますけどね。
あ、むしろ、
うん、会話って反応だもんね。
あ、確かに確かに、
うん、
反応を確かめる、あ、そういうことなのかもな。
で今みたいにさ、会話の中から渡辺君今何かを見つけてさ、引っ張り出すことは何か意味があるかもしれないけど、
うん、
その前はね、反応だもんね。
いや本当にそう思いますね。ポテトチップスを食べるのが好きなんですけど、
うんうん、
ポテトチップスが止まらないのって何なんだろうなってポリポリしながらいつも思うんですけど、
うん、
すごく薄いものを口の中に含んで、でそれをちょっとずつ砕く時の歯の先端に触れるその感触とか、それがいざ砕ける瞬間ってものすごくなんか情報があるじゃないですか、自分の体の中に何かを含んで咀嚼してちょっとずつ壊れていく様を上あごとか舌の上で感じていくみたいな、
うん、
で自分が働きかけることとそれをセンシングすることのなんかフィードバックプロセスがものすごくミクロにこううわーって起こってることの快感、
うん、
これをやったらこう砕けるみたいな。
なるほどね。
でこれってなんか性を楽しむことっていうのがなんかミクロに凝縮されてるなみたいな気も気さえしてくる。
なるほどね。
自分が何かに与えた作用っていうのがこういうふうに返ってくるっていうのの予想と実際っていうのを確かめ続けるプロセス。
なるほど。
でこれってなんか自己完結ですけど、これをコントロールできない他者との間で行うっていうのが会話なのかもしれないですよね。
でそれに反応するとさ、
うん、
日本にはもう古くからありがたい言葉がいくつかあって、
うん、
その中でも、まあ、代表的なものにやっぱいい声でこれは大事なことが言うけど、やめられない止まらないカッパイビシンっていうね魔法のような言葉があって、
はい、
それを表してるかもしれない
あなんかすごい名言みたいな雰囲気の普通の言葉きましたね。ありがたい
会話はそういうもんですか。
ありがたい言葉、
うん、
会話はそういうもんですね、
うん、
僕たちは何の話をしようとしてたんだっけ。過去の技術未来の技術みたいな話だ。
そうだよ。
でもどれも先ほどなんか川田さんが言ってくれたような、なんか都度人間は最先端のものを使ってイメージを外部化してきたとか、それを誰かに伝えようとしてきたっていうところに、まあ、うっすらつながってるような、
うん、あのちょっとね本当につながるから言うけど、あの技術って概要としての技術と要素技術っていうのがあって、
うん、
であのだその壁画の話もさ、当時の要素技術は火だったわけですよね、
はい、
具現化するための要素技術が、
うん、
で今ってみんながスマホ持ってたりとかさ、
うん、
家に普通にテレビがあったりなかったりとか PC をこうやってつないでたりとか、
うん、
要素のディティールがさ変わっていくけど、それにレイアードしてどういう想像を届けられるかとか表現ができるかっていうことに過ぎないから、あと会話は反応だけど、
うん、
会話するようにやっぱり技術を使わないと、
うん、
もう古めかしいものになっちゃうよね。
な
んかこういうのが最先端だっていう頭で最先端技術を使っちゃうと、もう古いものになってるし、
なるほど、
本当会話するようにしないとねとは思いますけどね。
なるほどですね。最先端を見せること自体が自己目的化するとすぐ陳腐化しちゃう。
そうなんですよね。
うん、会話のようにっていいな。
うん、だから基本僕が作るものは無意味ですからね。
お、かっこいい言葉きましたね。
でも見てる人にとって意味があるかもしれないからさ。
うん、
うん、
あれ面白かったです、ジェンガーにぶら下がる人の AR。
あれも全く無意味ですね
もじもじくんみたいな人が、あの、
そうそう、
抜こうとするジェンガーに。
そうですね。今僕ね作ろうとしてるのが、巨大な力士を東京の上空で大相撲させようとしてて、
はいはいはいはい、
それも全く無意味ですからね
それもいいですね。スケール感、ビルの手前にいるか奥にいるかで突然スケールが変わりますもんね。
そうそう、オクリュージョンの話が要素技術としてできるからさ AR は、
うん、
それがいよいよちゃんとできるなっていうのと、あと海外の人が日本に来れないからさ、
うん、
それぞれの空を見上げてほしいわけ。
はいはいはい、
ハワイの空を見上げたら小西家いるかもしれないしブルガリアの空を見上げたら古都欧州がいるかもしれないし、そういう世界展開する大相撲って良くないかなっていうね。
いいですね。故郷で星になる力士みたいな。
故郷に錦を飾るってそういうことかなっていうね。
かっこいいですね、
うん、
あの相撲でちょっと思い出したんだけど、さっきあのなんとか三太夫さんの話って言ってませんでしたっけ。
三太夫、あ、毒まみし三太夫はもう忘れてください
その話はいいの
それもあの僕たちラジオ界の大先輩にさ、毒まみし三太夫という人がいるんですよ。
はいはいはいはいはい、ちょっと不勉強で失礼しました。
いや、いいのいいの、あの TBS ラジオとかの AM の人だからね
ははは、
すごいね、おじいちゃんおばあちゃんにあのもう死に損ないがとか言うんですよ。
はいはいはい、はい、
もう汚い顔してんなとか、
うん、
でそれですごい受けてんの現場で。
へえ。
でその謎をね解きたくて、ドグマムチ三太夫が住んでる洞窟にさ行ったんですよ、昔大学生の時に。
洞窟に、
うん、洞窟で収録してるからね、商店街にある洞窟で収録してるから。
何なんですかそれリバーブがエコーがやばそうです
うん、そうそうそう、あので見に行ったら、収録前からドグマムチ三太夫さんはもう 2,3 時間前に会場にいて、
うん、
で一人一人の話聞いてんの、
うんうん、
で関係性ができた上でまだ生きてたのかとか言うんですよそれって粋なんですよね。
なるほどね。
さっき話してたのに急に他人事みたいにマイクを向けるのは、それはちょっとよそよそしくなっちゃうというか、
うん、
そういう会話と距離感の妙をね、僕はドクマムシ三太夫で見たから、
うん、
まあ、ブックモードかなと思ったんですけど、 無意味ですねこれもね。
いや無意味っていうことがね、うんうん、無意味の方がいいですよね。無意味の中に人それぞれ異なる意味が宿るっていう方が僕は美しいと思ってます。動詞意味の方がね。
そうね。
ちなみに技術っていうキーワードが出てきたわけですけど、
はい、
2021年に川田さんが注目している何か技術みたいなのってありますか？
まあ、一般化していくものとしてやっぱりライダー、
うんうん、
自動運転の車にも普通に入っている技術がもう一般化してるから、世界中に点在するいろんなフォルムと、
はい、
さっきのオクルージョンじゃないけどね、スモートリーを上空にやった時の手前にビルがあって奥に力士がいるっていうことを展開するにもさ、センシングの技術がやっぱり必要で、そうなってくるとライダーっていうのは一番最先端のもので、それとあとシティ BML って知ってる？シティ BML。
わかんないです。
あのね、街をね、共通のデータフォーマットでデータ化しようっていうのは世界中で進んでて、
へえ、
立体的な情報をね、
うん、
で例えば自分が街にいてさ、ビルをかざして、で全部のオクルージョンなり自分との距離をさ、スマホの中のセンサーだけで読み取るっていうのはもうちょっと時間が必要で、
うん、
そんなことよりも現在地点と向いてる方向から逆算して都市のフォルムを明らかにして、
うん、
どのビルが手前にあるかっていうのをシティ BML って結構軽いんですけど容量が、逆算してやった方がいいなと思ってて、要するに地図情報を全て、まあ、クラウド化ですよね、全てをデータとして持っておく必要はなくて、スマホとあくまでセンサー反応だけでよくて、
うん、
重たいデータはクラウド上にあってやり取りすればいいという考え方のことで、あとコロナを挟んでやがてまた街に人が出た時に、
うん、
この時間で培ったものが重要になるだろうなと思いますよね。その場所に行けないけど行きたいっていう気持ちから逆算して作った技術が、やがて街に出た時に今までの街とは違う見え方をできると思いますよね。
いや本当そうだと思いますね、
うん、シティ BML とそういうオクルージョンの話、うん、ライダーの話が面白いのと、うん、あと人間の経験を多分さ、タクラムさんもやってるでしょ、 DX って普通に頼まれるでしょ。
うん、頼まれてますね。
ああいうのも僕はね、売り物を DX にしてほしくて、
はいはいはい、
社内効率化の一端として、まあ桜さんは多分そういうのをやってると思うんですけど、変なコンサル、変なって言っちゃダメだけど、コンサルティングだけやってる人だとさ、
うん、
社内効率がうんぬんっていうよく分かんない話だけになっちゃうけど、
うん、
本当あらゆる売り物をさ、デジタルに置き換わっても価値のあるものをそれぞれの企業が生み出せていたら、コロナ禍でも全然商売できるでしょ。
うん、まさにそうですね。
でやがて街が解放された時もやっぱりデジタルの余韻っていうのは残って、
うん、
その現場に行かなきゃいけないっていうものを極端に減らすはずなんですよね、
うん、
そうなってくるとまずデジタルで試してみるというか、そういったものを今のうちに準備しておいた方がいいなと思うんで、その周りの技術は全て追ってますね。
うーん、面白いな。今の出かけられないけど出かけたいという思いで作られたもの、
うん、
でいざそれが人が出かけられるようになった時にっていう話、すごく素敵だなと思ってまして、うん、僕自身もデザインしたりものを作るモチベーションの一つが、世界の見え方が、世界が変わってないのに自分の見え方が変わることで大きな感動が得られるっていうことにすごく魅力を感じてまして、
うん、
僕自身もただそういうことがあったんですけど、僕の心の師匠で文化人類学者の竹村真一さんっていう人がいるんですけど、
おうおうおう、
なんかね、アマゾンの森だったか東南アジアの森をシャーマンと一緒に歩いた時に景色が一変したっていう話をしているんですよね、うん、でその何千種類もの薬効成分を持ったその植物、これはあれこれはそれみたいなのをすごく説明しながら歩いてくれると、今まで漫然とただ緑色だと思っていたジャングルがものすごく高解像度の世界に見えてくるみたいな、
うん、
それでよく言うじゃないですか、エスキモーは 白とか雪の言葉の解像度がすごい高いとか、
うん、
あとそれで言うとフィリピンのハヌノー族っていう人たちがいるらしいんですけど、
うん、
焼き畑農業の人たちで彼らは土の種類について40種類くらいの表現を持ってるらしいです。
うん、面白いよね。
ね、
面白いし、あの竹村さんってあの人、あの大体やねって言ってる人、
あ、ね、竹村健一さんの息子さんですね。
あ、そうなんだ。でもあの人
健一の息子、新一、
竹村健一さんのねフィルターを一回作ったことがあって。
何それ。
もう大体やねって言ってるから、
はいはいはい、
世の中の物事はいろんな大体のフィルターにかけられて見えちゃうっていうね。
何が見えてくるんですかそれ。
だからいろんなディティールが見えてなくて、
はいはいはいはい、
なんか外に出てカメラをかざした時に一要素しか拾わないんですよ。
はいはいはいはいは
い、いろんな要素を特徴点化してそこから拾える要素を数値化して、うん、角度みたいなのを作って、それ AI の考え方ですけど、で例えば外に出てカメラをかざしたら大体世界は晴れているとか、そういう大体世界は湿ってるとか、そういう大体やねっていうレンズをね、大体の感覚を言語化してくれるっていうのを作ってましたけどね。
大体フィルターめっちゃいいな。なんか僕すごく好きな作品に H.O っていうユニットをやっている小川さんという僕の大学時代の大先輩がいるんですけど、彼がなんかツインランプっていうのを作ってまして、うん、カップル用のベッドサイドランプみたいな感じなんですけど、なんか青いランプと黄色いランプのペアっていうのが自分のところと相手の遠く離れたところに住んでる人のベッドサイドにそれぞれあって、自分は黄色、相手は青なんですよね。だから僕がベッドサイドで黄色つけると相手のベッドルームでも黄色がつく、青もしかりみたいな。
あ、素晴らしいですね。
でこれって結局気配のコミュニケーションじゃないですか。あ、今、うんうん、本読んでんのかなとかで、やり取りしてるのは2ビットくらいの情報なんだけど、
うんうん、
そこでそれぞれの想像力があのお互いの関係性によってその増強されてというかアンプリファイされたあのイメージみたいなのがそこに投影されていくっていうのってすげえいいなと思ってて、
うん、
これってやっぱりビデオ会議で繋いじゃダメじゃないですか。
うん、わかりますわかります。
だから低解像度化の力みたいなのがよっぽどなんか良い深みのある情報のやり取りを可能にするっていうのって人間の面白いとこだなとすごい思います。
うん、だからこのせっかくのいい話を会話で返すと、
ふむ、
新婚さんいらっしゃいのっていうね作品があるんですけど、
ほうほう、
その中にあるイエスの枕っていうのがねまさにそうだなと思うし、あと H2O っていうねユニットがいて、
うん、
その人は大人の階段登る君はまだシンデレラさっていう名言を残してますね。
うん、どういうこと。
もう大丈夫です。あとお預けします。
君はまだシンデレラさ、
うん、そういう名言を残してるね H2O っていうユニットがいるんですけど、
ね、あ、 H.O からの連想ね。
そうです。
あれ、あ、そういうことですね。あ、やばいやばい、
反応です会話は。
やばいやばいやばい、はい、あ、ついていけないかと 思いました。
イエスの枕です、あのね。
イエスの枕ですね、
はい、
承知しました。いや、会話は反応だな。ポテトチップスだな。
そうですね。やめられない、止まらない、うん、
止めらない止まらない、それはカッパエビセンなんだけど、はい、同じようなものか、
はい。
あとは僕川田さんの朝日新聞のインタビュー記事みたいの読んでまして、
はい、
でそこで数にとって変わる新しい価値観っていうのが、
はい、
トピックとして掲げられていて、
うん、
で結局その今コロナ禍にあってエンターテインメントとか体験とかビジネスがどういうふうに変わっていくかっていうところに絡めてこの数っていうキーワードを語ってらっしゃったんですけど、この辺の話ちょっと聞かせてもらってもいいですか。
うん、で数だけをすごい真剣なあの企む、うん、渡辺くんとやっぱちょっとやっぱイエスの枕とか言っちゃったから、
うん、
距離が離れちゃった気もするから、ちょっとやっぱりこういう会話もできるんだって話をしたいけどさ、あのトランプが倒れたでしょ、あの結局ね、
はいはい、
でトランプっていう人は質の伴わないさ数字だけを集めて、
うん、
で結局それだけでは限界があったわけですよ、ポピュリズムというかね、
うん
うん、で質をやっぱり伴う数字をちゃんとカウントしなきゃいけないし、
うん、
なんか数字とも捉えてないというか、みんな ちゃんと科学者的な考えを持ってまだ数値として数えられてないものを僕らは新しい数字を数えて、もう真っ平らな何の何だろう深みもない数字を集めるんじゃなくて、やっぱり深みと密度が必要なのと思いますね、
うん、
これからの数字はね。
いや本当にそうだと思いますね、
うん、
結局さっき出てきた DX とかってキーワードも同じかもしれないんですけど、
うん、
なんかこう大人数で目標を決めるときに数字目標みたいなのがすごく分かりやすくって、でそうすると数字がっていう手段が結構目的化しちゃいますよね。で、うん、本当はただの指標に過ぎなかったものっていうのが突然大きな目的になっちゃうと、何のためにやってるのかっていう意味とかね、密度が忘れられていくっていうことになっちゃいがちだから、多分数字の強みっていうのは短期的にゴールが決められてる時にそこにちょっとずつ盲信していくっていうのはすごく意味があることなんだけど、そもそもどこに向かったらいいのかわからない時、世の中の先が見通せないとか、そもそも新しいものを作りたいっていう時って、今ある数字をの指標を追い求めても全然そこにゴールがない可能性がありますよね、
うん、
なんかこの魚を釣りたいっていうゲームだったら多分数字を追い求めることに意味が宿るけど、そもそももっと遠くの海に行ってみたら何があるかとか、うん、島の上になんか上陸しちゃっていいんじゃないかみたいな発想っていうのはまだ数えられないもの、
うん、
でそっちも合わせて一緒に考えていくっていう、なんかルールチェンジゲームチェンジみたいなのをそのっていうのは多分あらゆる人が本当は普段からやりたいことかもしれないんだけど、なんていうか、
あのさ、渡辺くんがさ覚えてる、うん、今まで数えなかった数字を数えることになったルールチェンジってなんか覚えてないですか？
そうだな、あその悪い意味でといい意味でと両方あるような気がしてますね。
あでもどちらも教えてくださいよ。
悪い意味だと それこそさっきのトランプの話と重なっちゃうけど、ツイッターとかソーシャルメディアって便利な反面、なんか今まで数字にならなかった憧れとか称賛とか、あの人間のその思いみたいなのを純粋にいいねの数とかリツイートの数に還元しちゃっていて、で一見フォロワーが多いとかリツイートが多いっていうのが偉いかのように見えるけれども、別にそれが多いからといってそれが正しいっていうわけでもないし、実際問題なんかフェイクニュースの方が7倍伝播が早いみたいな、そういったなんかデータをどっかで見たことがありますけど、
うん、
それさっきの川田さんの言うとこの質を伴わない数字なのかもしれなくて、
うん、そうです ね,
ね、それは数字の負の面っていうのはありそうですよね、
うん、いいのは何ですか？
いいのはトリスタン・ハリスっていうなんかあの元 Google のプロダクトマネージャーの人が、うん、俺たちはこういうのを作ってちゃいけないみたいなことをなんか言い始めて、企業とかサービス提供者は新しい数字のなんか追い求め方をしようみたいなのを言い始めたんですよね。
うんうん、
で彼言ってたのすげえ面白いなと思ったのは、あの結局人間がいかに効率的にメッセージを送れるかっていうのが今までのアプリの作り方で、そうすると多く送れば送れるほどいいっていう指標になっちゃいがちなんだけど、でもそれってなんか人生を豊かにしてなかったらそうでもないみたいな話をしてて、で参考にできるのが、うんうん、カウチサーフィンっていうなんかアメリカのサービスがあるらしいんですけど、
うん、
カウチサーフィンは結局なんかエアビーみたいなやつで、昔からあるサービスなんだけど、今日誰かんちのソファで寝たい人と今日人にソファを貸せる人っていうのをマッチングするらしいんですよね。で彼らが追い求めてる指標っていうのは何人マッチングしたかじゃないらしいんですよ。そうじゃなくて、カウチを探してる人が検索のために使った時間をまず出す、
うん、
で、その2人が出会って予想外の喜びの時間みたいなのが生まれたかもしれない、例えば会話がはかどったとかワイン飲んで盛り上がったみたいな、でその時間を出す、で引き算するらしいんですよ、
うん、
その出会いがなければ生まれなかった素敵な時間引くリサーチに必要だった時間っていうのをやると、残りの数字っていうのがカウチサーフィンがあったからこそ生まれためちゃくちゃいい時間みたいなになると、
うんうんうん、
でこの時間が長ければ長いほどそのサービスはうまくいってるっていう指標を作ったらしくて、すごい本質的だなと思うんですね。
それもあれですよね、密度と深さの関係が質を生み出すっていうね話。
そうそうそうそうそうそう。
あのトリスさんで会話を返すとさ、あの、うん、かつてトリスウイスキー今も売ってるけどサントリーがさ、で僕にとってのね、あの
ダジャレ
僕を見抜かないで、僕の本質を見抜かないでちょっとあのあのね、水がさ お金で買うっていうになったんですよ僕の結構ちっちゃい時で、
はいはい、
普通にコンビニとかスーパーで水を買うっていうフラグが立ち上がった時があって、
うん、
それまで僕はたかが水だったのにさ、
うん、
あ水にお金出すんだっていうね、あの水道代もちろん出してるけど、
うん、
商品としてプロダクトになって流通しちゃうんだっていうのがすごいショックで、
はいはいはいはい、
あのフラグが結構忘れられなくてね、たかが水っていう感じがね。で僕らは DX 化とか進めてる中でたかが水みたいなことがいっぱいあるんですよ。
なるほど。
水脈もいっぱいあるのにそれを僕らは見過ごしてるのがいかに多いかって思って、あのたかが水っていうね感覚でいざみんな普通に買うようになったらさ、もう当たり前になったじゃん、
うん、
そういうものをね探して形にしてますね今。
面白い。どんな水がありますか最近。
ね寝耳にエビアンっていうことをいざある時思う、その寝耳にエビアンっていうのを僕ね小学校のテストの時書いたんじゃないかな、あの寝耳に水って書かなきゃいけないのに、
はいはいはい、
僕はそれがショックだったから社会情勢がショックだったから寝耳にエビアンって書いたの。
そう、
罰つけられてさ、すごい僕はね抗議したんですよね。
やっとけいかない、
うん、何の罰なんですかって。いやだって水だから答えは、エビアンも水じゃないですかって、しかもお金で買える水ですよって言ったのを覚えてますけど、
うん、いやね、なんかねマドンナはエビアンが好きすぎて庭の植物にエビアンを与えまくってるみたいな話があるらしいですよ。
あいいですね、いい話
で。なんか硬質だから物によっては枯れちゃったりするのもあるのかな
そっか、逆の矢印だもんね。
ね、
うん、
なんか寝耳にエビアンいい響きだな。なんか棚から雪見大福みたいな、そんな響きですね。
そうそうそう、そういうこと。あ、いけるね。
あ、意外にいける。
いけるね、実は。そうなんですよね。
なんかね、あの、ダジャレみたいなもの、杉本博さんとよく、あの、ダジャレ合戦するんですけど。
ああ、はい。
なんか、お互いに自分のダジャレを言ってるときは超快感なのに、相手のダジャレを聞いてるときに全く面白くないっていう現象が何なんだろうって僕すごい考えてて。
なるほどね。
やっぱり自分でそのつながりを見出した時のなんかシナプス、ニューロンの発火みたいなのが気持ちいいんですよねきっとね。
そうね。
で答えたどり着いちゃった後その音だけ言ってもなんか相手には半分くらいしかピンとこないみたいな。
なんかさ、そういう感覚ってあの言葉言語やの中のピタッとハマるっていう感じだと思うんですけど、
うん、
あのね僕今作ってて多分2月くらいに出てるのはあの信号待ち、例えばしてるじゃないですか街の中で、
はい、
信号待ちしてるとガードレールが傍らになって、
うん、
ガードレールって例えばバレリーナのあのバーと同じぐらいの高さなんですよ。
へえ。
バレリーナが捕まってなんか練習してるね、
うん、
で信号機の高さってキリンと同じぐらいの長さだし、
あ
高さというかなんかそういった尺度と何かがピタッとはまった時にこれは視覚的な快感が生まれるというか、
はいはいはいはい、
あのさっきの水の話で言うと僕人間の経験とか身体に伴う人間の経験をデジタル化してそれを売り物にしようとしてるんですよ。
うん、
でそれをね例えばバレリーナのフォルムを記録してフォトグラメトリーとかで3モデル化します、
うん、
あとバレリーナの身体の中に潜む動きをさモーションキャプチャーして撮ります、うん、それを一つのパッケージにして売り物にする。でそれを AR 的な活用を考えるとさ、信号待ちしながらバレリーナがなんかトレーニングしてるみたいな、
はいはいはいはい、
街の一コマを撮れるわけですよね。
そうですよね。
で信号が青になったらなんかジャンプして飛び立つみたいな、
うーん、
そういう僕に今日常の余白がすごい増えてんだと思って、街にもあんま出れないから人もあんまいないし、
うん、
そういうものにねピタッとはまる。だ見上げたら大相撲とかさ、
見上げたら大相撲、
そういう、うん、あちなみに山崎隆っていう映画監督はね、見上げて魚卵っていうねあのキーワードを僕と一緒にやってますね。
あイクラの氷が降るみたいな世界観ですね。
そうですね、オールウェイズ三丁目の夕日には見上げて魚卵ってことですね。
あ、うん、夕日みたいなでっかいやつね。
でもこのダジャレの感覚ってあるんですよね、なんかピタッとハマる感覚ってあるよね。
あるんですか。ハマってんのかなそれ、本当にハマってんのかな。あでもね、あのノーベル物理学賞を取ったリチャード・ファインマンさんいるじゃないですか、
うんうん、
リチャード・ファインマンさんがすごくあの自分の頭で考えるような、 なんかこうきっかけっていうのはなんか パパから来てるらしくて、
うん、
パパがいろんな本を一緒に読み聞かせてくれたらしいんですけど、
うん、
ティラノサウルスはだいたいなんかわかんないけど身長が20メートルくらいだみたいなことを言った時に、
うん、
リチャード20メートルっていう数字には実は何の意味もないんだみたいな、
あ、
今僕たちは2階にいるけど外を見てごらん、ちょうどどのくらいの高さだと思うみたいなのをずっと一緒に考えるっていうようなことをしてたらしいんですよね。
あ、それも同じですけどね、なんかピタッとはまる感覚ですよね、
うん、
あとファインマンでちょっと会話をすると、
はいはい、
自らファインマンってなろるってなかなかの人だなと思う。いい人ってことでしょ
名字だけどね、
良い人と書いて漢字で良い人って書いてる感じするよね、
はいはい、
漢字にするといい人でしょ、うん、
それで言ったら、まあ、それで会話しますと、
うん、
アメリカのドラマでピンク、ブレイキングバッドってあるじゃないですか、
うん、あるある、好き好き、
科学教師が麻薬合成するやつ、あれの主人公のパートナーがピンクマンっていう名前ですよね。
あ、
ピンクマンって名字あるのみたいな。
いや、そういう名前の妙があるんですよね
名前の妙があるって一般化でいいんだっけ。
いや、そうですよ、ね、だって僕銃の夢と書いてトムだからさ。
あ、それはね、僕聞きたかったんですよ、
うん、
やっぱりなんか名前の夏目漱石から来てるの、
うん、そうだと思うんですけど、
夢十夜
から来てるとは思うけど、
うん、
やっぱり夢みたいなことばっか言っちゃうもんね、やっぱ。
うーん、
映るんですっていう漫画の中で、
はい、
スリオって子供に名付けたんですよ、両親が。
何を？
スリオって我が子に名前つけたら、
はい、
スリになって捕まっちゃったって4コマ漫画あるんですけど。
へえ。
やっぱりね、名前は重要だからねネーミングは大事だなっていう話です。
大事ですよね、
うん、
いや、トムっていう名前かっこいいと思いますね。こんな夢を見たをまさに仕事で体現してるっていう。
そうですね、
ことですよね、
うん、
うん、
着地できますか、これは。
こういう、これなんで着地感、はい、着地感
着地いらないのか、
着地しないっていう着地もあるかもしれませんね、うん、
じゃあそういう回ですね、
うん、そういう回です。さっき、うん、まさにトムさんが言ってた、技術には収束させるものと広げるものがある、この会話は広げるものだったっていうことでいいんじゃないでしょうか、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございますタクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。